章、10章、36節から40節をお読みいたします。イエスは彼らに言われた。何をしてほしいのですか？彼らは言った。あなたが栄光を受けになるとき、一人があなたの右に、もう一人が左に座るようにしてください。しかしイエスは彼らに言われた。あなた方は自分が何を求めているのか分かっていません。私が飲む杯を飲み、私が受けるバプテスマを受けることができますか？彼らはできますと言った。そこでイエスは言われた。確かにあなた方は私が飲む杯を飲み、私が受けるバプテスマを受けることになります。しかし私の右と左に座ることは私が許すことではありません。それは備えられた人たちに与えられるのです。
この話はイエス・キリストが最後の十字架につけられるエルサレムに向かって、旅をしてエルサレムに近づいておられたところの話です。でゼベタイの息子たちヤコブとヨハネと、いうのはイエス様の十二弟子の中の特に代表的な弟子、三人の弟子、ペテロとヤコブとヨハネの二人です。で十二弟子の中にもう一人アルパヨの子ヤコブというのがいたので、ヤコブはゼベタイの子ヤコブというふうに呼ばれていたんですね。でそのヤコブとヨハネ、弟子たちの代表的な弟子であるヤコブとヨハネが、イエス様のところにやってきて、私たちの願いを叶えてくださいと言ったんですね。で、キリストが何をしてほしいのですかと尋ねられると、彼らはあなたが栄光をお受けになるとき、一人があなたの右に、もう一人が左に座るようにしてください。あなたが栄光をお受けになるときというのは、キリストが神の国のこの王座に就かれるとき、弟子たちはキリストが王国を開かれて、その王となられるというふうに思っていたんですね。まだ十分にこのキリストの働き この永遠の命を与える働きについてよく理解していなかったんですね。そのところでキリストが王になられるときに、私たちのうちの一人を右の座に、そして左の座に座らせてくださいと頼んだんですね。でその時キリストは彼らに言われました。あなた方は自分が何を求めているのか分かっていません。私が飲む杯を飲み、私が受けるバプテスマを受けることができますか？何を求めているのか分かっていません。この二人は高い地位を求めていたんですけれども、その王座に仕えるイエス・キリストがこれからどんなことをどんな目に遭うかっていうことをですね、ここで話してらっしゃるんですね。杯を飲みっていうのはですね、旧約聖書によくこの杯を飲むっていう、杯のブドウ酒を飲み干すっていう表現が出てくるんですけども、それは神の怒りを表す杯でして、その杯を飲むということは神の怒りを全て受けて、その怒りにふさわしいこの苦しみですね、苦しみを受けることを指していたんですね。ですからこの時イエス・キリストはご自分がこの受ける苦しみ、十字架のことを考えておられました。もうこの時にはすでにイエス・キリストは自分はエルサレムに行って十字架が逮捕されて、そして十字架につけられて死ぬけれども3日目によみがえるということを弟子たちに話してらっしゃいました。ですからもう弟子たちもこの言葉を聞いてその意味が分かったと思うんですね。私が受けるバプテスマ、バプテスマというのは普通は ね、洗礼のことで、水をかけられて、それによってこの罪からきれいに洗われて、罪から清められるということを表すものですね。清めを表すバプテスマなんですけども、ここではですね、なんかザボンとこう上からかけられるというか、なんかこの災いに襲われるというような意味で、バプテスマという言葉を使っていらっしゃるんですね。普通の意味とは全然違う意味で使っていらっしゃるんです。だからご自分が受ける苦しみ、またご自分がこの被るこの災いをあなた方も受けることができますかと聞かれたんですね。そうすると彼らはできますと言ったんですね。ヤコブ、ヨハネももうこの信仰の情熱に満ちていましたんで、もう主のためには苦しみでも死ぬことさえ恐れないというそんな気持ちでいたんでしょうね。でそこでイエスは言われた。確かにあなた方は私が飲む杯を飲み、私が受けるバプテスマを受けることになります。ヤコブは使徒の働き12章で迫害によって殺されます。ヨハネは、晩年になってパトモス島という島に閉じ込められて、迫害によって、パトモス島という島に閉じ込められて、でそこで幻を見てヨハネの黙示録の言葉を与えられて、それを、多分弟子たちに伝えて、弟子たちがヨハネの黙示録を書いたわけですけども、その島というのは小さな島で、もう水も食料もないようなところで、ひょっとしたらヨハネはそこで死んだのかもしれません。そんなふうにヤコブもヨハネもイエス様言われたように苦しみを受けて、そしてすごいこの災いにこの襲われることになるんですね。言われた通りにね。しかし40節でキリストは言われました。しかし私の右と左に座ることは私が許すことではありません。それは備えられた人たちに与えられるのです。ヤコブとヨハネはできますと言ったので、じゃあ私の右と左に座りなさいと言われるかと思ったらですね、それは私が決めることではなくて父なる神が決めていらっしゃることで、そしてその右と左に座るために備えられた人がちゃんとあるんですとこう言われたんですね。ちょっと2人にとってはがっかりだったかもしれませんね。でここでですね、この37節で、あなたが栄光をお受けになるときに一人があなたの右にもう一人が左に座るようにしてくださいとここで言っています。あなたが栄光をお受けになるとき、つまりキリストが栄光をお受けになるときというのは、キリストが王座に就かれるときなんですね。私たちはもっと詳しく知っています。死んで復活されて、そして天に昇られて神の右の座に就かれました。そして今キリストを信じる無数の人々をの王として、導いておられます。で今キリストは栄光を受けておられます。でその時に、私たちのうちの一人を右に、一人を左に座らせてくださいと、これも栄光を受けることですね。私たちに栄光を受けさせてくださいと言ったんですね。でイエス・キリストはやがてこの栄光を受けられるために、向かって歩んでおられました。で栄光ということなんですけども、あんまり日常生活の中で栄光という言葉は使いませんね。でも栄光の一番の代表は、もう何よりももう栄光ってこれだって言えるようなものというのは王の戴冠式でしょうね。昨日英国の 英国の王様のこの戴冠式がありましたけども、それこそこの栄光の代表ですね。ただスキャンダルが多すぎたんで、なかなかね、素直に素晴らしいとは思うことできないところがありますけども、ああいうのが栄光なんですね。また例えばオリンピックでこの金メダルをもらう、その表彰式で国歌が演奏される、それもこの栄光の瞬間ですね。オリンピックの開会式で歌を歌うのもですね、すごい栄光の場面ですね。大体表彰とかこの賞をもらうというのは栄光の場所ですね。まあ、ノーベル賞なんかもね、栄光でしょうね。もっと私たちの身近なところで小さな賞があると思うんですけども、まあ、それも そんなに大きくないですけども、まあ、栄光でしょうね。まあ、大体こう高い位につくという長とか、なんかこの大きな責任のこの役目につくというのもこれ、まあ、栄光だというふうに思われていますね。で、椅子という言葉で表すこともあると思うんです。この社長の椅子につくとか、大臣の椅子につくとか、まあ、一般的にそういうのも栄光だと言われておりますね。まあ、そんなんで私たちはこの栄光を求めるところがあるんですけども、この二人にですね、右と左に座ることは私が許すことではありません。父なる神が決めて備えられている人がいるんですと。もう神様によってこうそういう高い位とか大きな責任を負う立場とか、もう何万人もが見てるその真ん中でですね、活躍するような人というのはやっぱり神様が備えられておられて、まあ、イエス様自身も決められなかったんですけども、私たちがですね、そうしようと思ってできることではないんですね。そういう栄光を受けたいとか、そういうところに立ちたいとか思っても、これはもう自分で思ってできることではありません。神様が一人一人に与えられていることなんですね。しかしイエス・キリストはですね、この栄光を受けるためには苦しみを受けなければならないということをここでおっしゃっています。38節で、あなた方は自分が何を求めているのか分かっていません。彼らは栄光を求めてみました。右と左に座らせてもらって栄光を受けることを求めていました。しかし彼らはそれに伴う苦難を考えていなかったんですね。栄光を求めるということは苦難を求めることだったんです。私が飲む杯を飲み、キリストが受ける苦しみ、十字架の苦しみを受け、私が受けるバプテスマを受ける、キリストが被るその災いを受けるということで、やっぱり神様はとても公平な人で、大きな栄光を受ける人にはやっぱり大きな苦難を与えられるんですね。大きな苦難を通してそこを乗り越えて初めてこの栄光を受けることができるんですね。これはもう一般の社会でもそうだと思うんです。昔からこの王という人たちは、まあ、王座について、もういいなと思うかもしれませんけども、昔からこの王様という人たち多分3分の1ぐらい暗殺されていると思うんです。高い位の人というのはそれだけ危険なんですよね。 ローマ帝国、まあ、この聖書の時代はローマ帝国でしたけども、ローマ帝国の皇帝ってもう順番にこう継いでいったんだと思っていましたら、もう半分ぐらい暗殺されて、その次のこのあれですね、権力闘争に勝った人が次の皇帝になってるんですね。いや、恐ろしい世界ですね。で、まあ、それはその権力闘争の世界ですけども、普通のですね、例えばスポーツの世界でも金メダルを取るような人というのはもう体を壊すような練習してると思うんですね。またああいうスケートボードとかですね、トランポリンとか、まあ、体操とか、もう見てたらヒヤヒヤするようなスポーツがありますけども、かなり危険な練習をしていると思うんです。ある意味でですね、命かけないと本当にそのオリンピックで優勝するような栄光は受けられないんじゃないかと思うんですね。スポーツの人だけではなくて、例えば俳優なんかでもですね、最近の映画で のアクションっていうのはかなり危険なものが多いと思うんですね。本当にみんな命かけて演技してんじゃないかと思うところがありますね。また商人もですね、昔の商人っていうのはもう本当に危険なところへ出かけていって、そこでしか得られないものを買って持って帰ってきて、それで大儲けしたんですね。船乗りなんて本当に昔の船というのは、まあ、例えば多分4隻に1隻ぐらいは沈んだと思うんですね。そういう海を越えていって商売をして商売してたんですね。現在でも、まあ、普通だと観光なんかではとても行けないような危険なところがありますね。アフリカの紛争しているようなところに、そのところに行って商売して、特に中国のね、商人たちはそんなところに行って商売しているので、なかなかすごいなと思いますね。いや、本当に栄光を受けるためにはすごい命を懸けたような、この危険なことを、命を失うような苦難を経験しないといけないんですね。で、イエス・キリストは本当に神からの栄光を受けるものというのは、それだけ苦しみを受ける必要がある。苦しみを経てその栄光を受けることができるんだと。そのことを知ってたら、多分この二人はその右と左に座らせてくださいなんて言わなかったと思うんですね。あなた方は何を求めているか分かっていないと。あなた方はそんな苦しみを求めているのかとかね。で、後でその右と左につくことは私が決めることではありませんと言ったとき、二人はまあがっかりしたと思うんですけども、よく考えてみると、キリストとしては二人をそんな苦しみに合わせてたくない。右と左につくんだったら、もう迫害によって死ぬぐらいじゃちょっとつけないと思うんですね。で、そのことを考えたら、とてもとても栄光なんか求める気持ちにならないと思うんですね。ところがですね、イエス・キリストはこことは別の箇所で、ヨハネの福音書の13章でですね、ご自分が、ごめんなさい、12章で、十字架につけられる時が近づいたことを知った時にですね、人の子が栄光を受ける時が来ましたと言われたんですね。その復活して天に昇られる時の前じゃないんです。十字架にかけられる前に人の子が栄光を受けるその時が来ましたと言われたんです。そして13章でイスカリオテのユダが裏切って外へ出ていく時に、今こそ人の子が 栄光を受ける時ですと言われたんです。ということは、その苦難を経て、その高い位につく時が栄光の時だということではなくて、その人々のために自分の身を捧げて、その苦しみを受ける、そして命を捨てる、そのこと自体をですね、イエス・キリストは栄光だと言ってらっしゃるんです。イエス・キリストによってこの栄光の意味がですね、もう本当に全くこう変えられてしまったんじゃないかと思うんです。なんか高いくらい、ものすごい業績で、それを褒める、それが栄光だと普通の人は思っています。しかしイエス・キリストはそうじゃなくて、人々のために自分が苦しむこと、その、この自分を犠牲にするような、この愛に基づいたこの行為、その苦しみ、それを栄光だと言ってらっしゃるんですね。ですからこの二人の弟子にも、それを受けなければ栄光を受けられないと言われたんじゃなくて、むしろ本当に栄光を求めているんであれば、私はあなた方に栄光を与えてあげるよと。でもその栄光というのは、あなた方が思っているような、なんか高い位のところに座ることじゃないんだよ。人々のために苦労して、そして自分の命を、自分の命まで捨てるようなことなんだよと。実際二人は本当にそのような道を歩みました。それこそ本当の栄光なんだと、キリストはここで教えていらっしゃると思うんですね。ですから、そのキリストを信じてから私たちのこの栄光の概念が変わりました。私たちは高い位の人を教会に招いてそのお話を聞こうとは思いませんよね。またものすごい業績を上げた人の話を聞こうとは思いませんね。しかし本当に人々のために身を粉にして苦労している人の、本当に自分を捨てて、自分を捧げて神様のために、人々のために尽くしている人の話は聞きたいと思うんじゃないでしょうか。それこそ聖書が教える栄光であり、キリストが私たちに教えられた栄光であり、そして私たちが求めるべき栄光だと思うんですね。その栄光は特別な才能を持っている人しか受けられないということではありません。誰でも本当に自分を捨てて、誰かのために、何かの人のために、自分の力と持っているものを捧げるならばできることです。それこそイエス・キリストのこの杯を飲むことなんですね。私たちはこれから聖餐式をもちまして、イエス・キリストの杯を飲もうとしています。イエス・キリストの杯を飲むということは、イエス・キリストが私たちの身代わりとなって死んで、私たちの罪をあがなって永遠の命を与えてくださる、それを受けることです。だから永遠の命を受けることだということができます。でも同時にキリストの杯を飲むということは、これからキリストの、そのキリストに従っていこう、それもイエス・キリストの十字架を背負ってキリストに従っていこうと決心することではないでしょうか。それは、ある意味で、楽しいこととは言えないかもしれません。しかしキリストの十字架を追ってキリストに従っていくことは本当の栄光の道なんですね。それこそもう神様が評価される、キリストが評価される、最も素晴らしい栄光だと思います。私たちに与えられた 体力と力と時間と全てのものをその栄光のために費やしていきたいと思います。お願いしましょう。愛する天のお父様、今日の御言葉感謝いたします。どうぞ、私たちがイエス・キリストの杯を飲んで、本当の栄光を受けることができるように導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。